つ例を挙げましょう。風邪薬の例です。薬局で売っている市販薬の風邪薬で、トップブランドは大正のパブロンです。これ圧倒的に強いです。2番手が第一三共のルルです。そして3番手が武田のベンザです。まあこういう順番になっていまして、1番はダントツで、2番3番の差はそれほどないという状況です。ちなみにこの1位の会社の大正、2位の会社の第一三共、そして3位の会社の武田、これはこの風邪薬の市販薬においてはこういう順序ですが、会社の規模は全く違いますね。これむしろ逆で、武田という会社は医薬品業界の我が国におけるリーディングカンパニー、めちゃくちゃ大きい強い会社です。第一三共は旧三共と旧第一が合併してできた会社ですが、この2社が合併しても武田のまだ3分の2程度の規模しかありません。これぐらい武田は強いということです。そして大正という会社は市販薬の分野では非常に強く、テレビコマーシャルも盛んにやっていますので、私たち消費者はですね、よく知っている会社なんですけれども、実は武田もしくは第一三共から比べると随分小さい会社なんですね。なぜかと言いますと、医科向けの薬をほとんどやっていないからです。医薬品業界というのは医科向けの割合が全体の9割を占めています。残りの1割が市販薬、私たちが薬局で買う薬なんですね。この市販薬ではトップメーカーですが、医科向けをほとんどやっていないので、業界全体の地位としては随分小さい会社ということになるわけですね。ですので、これ何が言いたかったかと言いますと、この競合局面での力関係と企業規模というものは、今申し上げましたように全く一致していないわけです。会社が大きいから強いわけではないという、冒頭から申し上げていることの典型例なので、繰り返しお話をしたわけですが、話を戻します。3番手のベンザ、武田のベンザは2位との差があまりない3位ですので、なんとか2位に上がりたいと当然考えるわけです。そこで差別化戦略だということで、ベンザはですね、数年前に、熱には熱の、鼻には鼻の、喉には喉の、風邪の症状に応じて風邪薬を使い分けるんですよという症状別の風邪薬というものを発売するんですね。仲間由紀恵さんというね、有名な女優を CM キャラクターに起用して、テレビコマーシャルもたくさん打つわけですよね。これかなり鋭い差別化の切り口ですよね。これはいかんなと、2位の第一三共のルル、当時はまだ三共だったかもしれませんけれども、ルルは考えるわけです。ルルという風邪薬は長年2番手で、ずっと同じキャッチフレーズの広告を打ってきました。くしゃみ3回ルル3錠ですね。まああんまりいいキャッチフレーズとは私は思いませんが、しかしこの同じ言葉を30年以上使い続けてきて、まあ誰でも知っている言葉ですよね。このくしゃみ3回ルル3錠というですね、言葉を、このベンザが熱には熱の、鼻には鼻のと言った瞬間に変えました。30年間使っていた言葉を。どう変えたか。熱、喉、鼻にルルが効く。という言葉に変えたんですね。熱には熱の、鼻には鼻の、喉には喉のと。武田のベンザの言うことを聞いてると風邪薬代が3倍かかるんじゃないでしょうか。ルルを買ってください。ルルであれば全部に効くから安心でしょ、というふうに私には聞こえます。まあそう言ってるつもりがないのかもしれませんけれども、まあ、そんなふうに受け止めてしまいますよね。これがすなわち貝を叩くという意味なんです。差別化を差別化でなくしてしまう。ここで言いたいのは、ルルは業界2位です。この分野では。でも3位との戦いという局面においては3位の差別化を封じ込めていけばいいので、これはやや強者的なやり方になってしまうということなんですね。ですから2位だから常に弱者のやり方をしなければならないとは限らないということが要注意ポイントです。